12月7日、質問4日目、磯田俊康議員、市民を守る生活交通について。問い、イカサ鉄道バス事業が廃止されるなど、本市の交通空白地域はさらに拡大している。交通弱者といわれる市民には、生活を守る生活交通は今後どうなるのかと不安が広がっている。こうした問題を解決するため、平成23年6月に生活交通検討ワーキンググループが設置された。設置後1年半が経過しているが、検討内容と計画策定の時期についてはどのようになっているのか。答え、高齢者などの移動手段の確保に向けて横断的な協議検討を行うため、平成23年6月に生活交通検討ワーキンググループを設置した。現在まで6回の検討会を開催し、日常生活に必要な移動手段の確保に向け、利用しやすい乗り合いタクシーの運行方式の導入や、福祉的視点を加えた利用者への支援、路線維持のための運行業者への支援を含め、総合的に検討を重ねているところである。今後検討結果を踏まえ、今年度末をめどに策定する生活交通基本計画に反映していきたいと考えている。時尾博幸議員、 JR 山陽本線と倉敷駅付近連続立体交差事業について。問い、県知事が公約したとされる本事業について当選した直後、約束したわけでないと発言を交代させた。また県議会で倉敷駅北西の第二土地区画整理事業の完了が平成25年度から29年度にずれ込む見通しになったことから、高架化の必要性などを再評価すべきと求められ、知事はこの遅れについて困惑しているとし、計画を継続するか判断したいと述べた。市長は鉄道によって分断された南北交通の抜本的な対策として、知事に対して事業の推進を強く要請するとのことだが、具体的にどのような行動を取るのか。答え、倉敷駅北の施設ができてから駅周辺の交通量は増加している。鉄道により分断されている南北交通の一体化の重要性は一層高まっており、この事業は町づくりに必要不可欠と考えている。市として早期に都市計画決定がされるよう、県と市の間で関連する事業のスケジュールなど必要な打ち合わせを行い、連携を図っていく。また再評価までの早い時期に知事と直接会い、必要性を十分に説明していきたい。藤原香織子議員、学校教材について。問い、学力向上のためには教育環境の整備やマンパワー充実のほかに、学校教材の内容を検討することも必要と考える。教材の質により学力が変動することも考えられるため、現在学校で使われているワークブックや資料集などの補助教材を学力向上の観点から一度見直すべきではないか。また本市の補助教材は他市と比べ数が多いという声を聞く。保護者の経済的負担を十分考慮し、効果的な教材選定が求められるとともに、補助教材の選定にあたっては公平性が保たれるべきである。教育委員会としてどのように指導しているのか。答え、市販の補助教材の選定については、各校において目的や効果、保護者の負担を考慮した上で校内で十分に協議し、教育委員会に届け出などをしている。今後も教科書に準じたプリントが作成できる学習支援ソフトの利用を促進するとともに、補助教材の選定にあたっては学力向上につながっているか、保護者の過剰な負担になっていないか、公平な選定かを十分考慮し、適切な選定がされるよう指導の徹底に努めていきたい。